はい、BBC ラボ津久井義久です。お相手は
アシスタントの大井芽衣です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はですね、まあ、メジャーのセカンドの方をやります。
はい、
まあ、言うまでもないけど、まあ、アニメ化とかされたメジャーのね、
はい、
続編
見てました。
見てた。
はい、
あ、メジャーの方はね、
メジャーの方、
まあ、メジャーセカンドまだアニメ化されてないからね。はい、じゃあ、まあ、どんな話かはメジャーの方は分かってると。
大体なら、
うん、
はい、
って言ってもね、BBC ラボでまずメジャーをまだやってないんだよね。
あ、そうなんです。
そう、やってないじゃないかっていうあのツッコミはあると思うんだけど、
はい、
あのおいおいメジャーの無印の方はやってきます。
はい、
長いんだよ。だって
そうですね、
うん、全78巻だから。
あ、そんなに
あったある。なので、まあ、どういう形でやるかはまだ分かんないですけど、メジャーの方は、ゆっくりあのミフネリトルから、どっかでやりたいと思ってるので、まあ、今回はまあ話題ということもあってメジャーセカンドの話をしようかなと。
はい、
作者はもちろん、満田拓也先生なんだけど、
はい、
連載開始が2015年から、まあ去年、
去年、
うん、で週刊少年サンデーで連載中という話なんだけど、
はい、
どっから話そうかな。まあ、とりあえずね、今割と話題で、うん、でこれから説明していくけど、面白いんだよこれ。
はい、
うん、今すぐ読んでほしいっていう感じなんで。
読みたいです。
うん、じゃあまず主人公から。
はい。
は、重野大吾。ということで、
息子くんですか。
そう、大吾くんね、小学校6年生ということで、
はい、
一応そのまあ五郎っていうね、
はい、
メジャーの主人公は重野五郎っていうんだけど、五郎のまあ息子なんだけど、
はい、
五郎のとこの第一子は女の子なんだよ。
あ、
泉ちゃんっていう、そう、泉ちゃんっていう女の子だったわけで、大吾は、第二子の長男。
あ、
だね。で一応そのメジャーに行った時に生まれてるんだけど、
はい、
4歳までアメリカにいたんだけど、その後日本に戻ってきてる。
はい、
うん、で最初のオープニングのシーンは、小学校1年の生の大吾がお父さんのようなプロ野球選手になりたいですみたいな作文をこう読んでる
っぽいですね。
うん、でしょ、
はい、
生きたメジャーの続編がっていう感じでスタートするんだけど、はい、いきなり、第1話でもう野球やめてます。
あ、それはなかなか衝撃的。
このね、一応つかみとして、
はい、
この大吾が小学校6年生でどういう状況にあってどういう子かっていうところが結構ね強い引きになってるんだよね。うん、で、まあ、どんな子かっていうと、どう言ったらいいかな、ちょっと塞ぎ込んじゃってるんだよね。うじうじしちゃってる、うん、っていうとこかな。
はい、
一応その野球やめた後もサッカーをやってみたりするんだけど、それも長続きしないみたいな。
気弱なんですか。
気弱なじゃないんだよね、これね。最初そういううじうじしてなんかこう陰湿な感じなのかなと思うんだけど、
はい、
そうじゃなくて、まあ、じゃあ最初からちょっと説明すると、
はい、
大吾は五郎もいた三船ドルフィンズっていうチームに
ありました
そうそう入るんだけど、
はい、
この三船ドルフィンズは、今公式じゃなくて軟式になってて、
あ、
だリトルじゃないんだよね。三船リトルじゃないんだよ。
あ、
うん、だ同じチームなんだけど、同じチームの側を持ってるんだけど、はい、中身は結構もうちょっと弱体化しちゃってる。
あ、緩くなっちゃ
ってる。緩くなっちゃってるね。うん、ただまあ同じ、ミウネドルフィンズを使ってるっていうのは、一つはその、往年のファンが「おお来たミウネ」って思うのと、
はい、
あとユニフォームが一緒だから、
あ、
そのユニフォーム着てる感じがあの五郎を思い出すんだよね。
あ、
絵面的に、うん、なんかこう、あ、あの台が変わったなっていう感じがする。
はい、
うん、で大はちょっと違うけど、 基本の顔つきみたいなものが、まあ、ゴローにそっくりだから、
はい、
うん、それも表紙とか置いてあってもおっと思う、
あ、
うん、感じになってるかな。で大悟は一応ここからは本題なんだけど、はい、物心ついた時からその野球が近くにあって、
はい、
で最初4年生で始めるのかな。で他の子よりやれる自信があったわけ、自分はずっと野球やってるし、うん、だけど、いざチームに入ってみたら、さほどでもなかったっていう。
なるほど、
うん、この落差でちょっとこうへこむんだよね。
あ、
うん、で正確に言うとその作中の中の正確なあの扱いからすると、本人が思ってるほど運動神経悪くないし、
はい、
うん、守備も、うん、まあ、上手くなってるし、考えてプレーもすることもそのできるようになってるんだけど、
はい、
だから悪い選手ではないわけなんだけど、ただ本人はほらもっと自分ができると思ったことと、 あと致命的に肩が弱いっていう。
へえ、じゃあお父さん、
そうそう、でお父さんもともとほらすごい選手だから、
はい、
あのそれショックなんだよね、
はい、
でまあ、肩が強くなるってなかなか難しいから、はい、まあ、才能的な部分も大きいからさ、でも一応努力はしてみて、いつかその自分の中に流れてるその重野一族の野球 DNA が目覚めると思ったのに、その目覚めなかったと。それで、ああ、なんか自分はごく普通の子なんだなっていうのを、痛感して、
はい、
むしろその一番最初のオープニングの自分がそのプロ野球選手にお父さんみたいになりたいっていうのがなれないっていうことの落差になっちゃったわけ。
あ、
うん、まあ、お父さんみたいになりたいと、
はい、
うん、なんていうこの、大悟も五郎のことをお父さんってやっぱ呼ぶわけよ、うん、でその辺もあのやっぱメジャーって言えばお父さんだよねと、
はい、
いう話になるんだけど、で周りの期待もそれこそ大きかったから、
はい、
うん、大悟に対するそれも本人はプレッシャーに感じたわけよ。
あ、
うん、でまあ改めてここではそんな言わないけど、
はい、
まあ、重野一族のこう DNA ってまあすごいわけじゃない、
はい
はい、まあ、とにかく強烈な DNA だし、そこにこの、メジャーのカオルちゃん、まあ、清水カオルっていうヒロインが、
はい
はい、まあ、お母さんになってるから、そのソフトボールの
もうできるはずだし、
そう DNA も入ってるから、
はい、
こうもう運動神経悪いわけがないはずなんだけど、
はい、
どうもダメで、で長女のそのお姉ちゃんの泉ちゃんはもう運動も勉強も結構できるんだ。
そこも
そうで気質も割と勝ち気で、
はい、
まあ五郎っぽいのかな、
あ
って言えばお母さんっぽいのかな、わかんないけど、上はできるのに下はダメみたいなこう構図になってて、
はい、
うん、それもなおさら自分がこう塞ぎ込む位置になっちゃうわけよ。
コンプレックスが多い子なんですね、
うん、多いね、
うん、
で、まあ、これどうすんだと、
はい、
もう野球もやってないしサッカーも続かないしこいつどうするんだってみんな思ったわけ、
はい、
うん、なんかこう、まあ、今時なのは分かるけどっていう話だったんだけど、そこにこれ転校生がやってくる、いきなりその名も佐藤光くんっていうのが来るわけ、
はい、
でこの子が、まあ、トシくんの息子なわけよ、佐藤トシヤの、
はい、
うん、でまあ一応、まあ、いない、あんまりいないと思うけどメジャー全くわからない人に言うと、まあ、佐藤トシヤっていうのは五郎の相棒なんだよね、
はい、
うん、まあ、ずっと一緒にこう野球やって成長してきた相手だよね、
はい、
簡単に言っちゃうと、うん、で最終的にメジャーでホームラン王までになってるわけ。
そうなんですか、
うん、でメジャーセカンドだと、前年に引退したことになってる。
あ、
で言っちゃえばメジャーでは五郎より成功してるわけさ、
へ、
レジェンド、
あ、
選手なわけ、うん、でこの佐藤光くんっていうのがもう見た感じも眼鏡をかけたトシくんだからで来たと、読者みんな来たトシくん来たと思って、今後出てくるんだけど、この子をまたちょっと一風その変わってるというか、
はい、
トシ君と違う、そのなんていうの、ゴロンチとは違う意味で性格がこう違うのよ。
へ、
うん、でどんなんかというと、
はい、
この子はいわゆる帰国子女なわけ。
あ、
うん、 もう小学校6年生まで向こうにいるから、
はい、
考え方の根本が外国人なの、
はい、
うん、で、大悟とも真逆なんだよ。大悟はどっちかっていうともうもはやその日本人の典型な小学校高学年の男子みたいな考え方してるから、
はい、
うん、で光くんの方はあの自分の父親が佐藤俊也だっていうことも全然何のコンプレックスもないわけ。
あ、
もう普通に言えちゃうし、だから何ぐらいな感じなのっけ。その自分に対する肯定力が非常に強い子なんだだって僕は佐藤光だからみたいな、そのお父さんと関係ないじゃん的な立ち居振る舞いなわけよ。
かっこいいですね、それは。
そうだよね、
なんか、
うん、で、たまたまその大悟が行かなくなっちゃった三船ドルフィンズの選手がこうかインフルエンザとかで人数足んなくなっちゃったっていう時に、
はい、
スケート出された時に2人でこう行くことになるのよ、はあ、うん、でここがきっかけになって、まあ、話は転がっていくんだけど、
はい、
大悟はもちろんさすごくやりたくないわけよ、
はい、
うん、なんだけど無理やり連れてこられて、お母さんに、
はい、
かおりちゃんにね。で、光くんの方はあの途中出場でもやった出ていいんですかみたいな感じな
の。へー、あ、野球はやってるんですか。
これが実はその日初めてやるんだよ。
そうなんです
ね、うん、この光くんの方は、
はい、
でなんでかっていうと、まあ、トシくんが野球はいつでもできるから、
はい、
うん、小さい頃は何でも好きなスポーツやりなさいっていうこの佐藤家の方針で、サッカーとかバスケとかテニスとかはやってたんだけど、
はい、
うん、だからスポーツ自体はすごい得意なわけよ、
はい、
ただ野球をやるのは初めてで、うん、なんていうの、普通に守備もできないしバットの持ち方とかもよく分かんないぐらいな感じなんだけど、
はい、
あの試合中にどんどん上手くなっちゃうのよ。
テンプの
運動
神経みたいな、
そうそうそう、他の選手とか見ながらああやればいいのかこうやればいいのかとかっていうのを覚えてったり、あと打球感みたいなのも試合中の中で覚えちゃうわけで、大悟は俺がなりたかった2世ってこうなんだよっていうふうに思っちゃうわけ、うん、
それもまた
簡単にヒット打ったり、なんかこう、はい、さっきまで万歳してたのに普通にボールが取れるようになったりするのを見て、で何より肩が強いのよ、もう生まれながらに。
もうそれはなかなか複雑な、
そう、まあ複雑だっていうか、もうそれを見てなおさら嫌になっちゃうわけ、
はい、
大悟は。で、その時に本人も自分は本当はこうなりたくてなれなかったからショックを受けてたんだなっていうのを自覚 しちゃって、
はい、
うん、もういいやっていう感じになるんだけど、ここで光くんの方が僕がやらないって言い出す。だってあんま面白くなかったしみたいなこと言うの野球って簡単でつまんないみたいなことを言うわけ。それに大悟は腹を立てる。
ちょっとムカつきますよね。
そう、
自分がなりたかったものなのに。
そうでしょ、
はい、
でここはなんかこう2人のいいシーンちゃいいシーンなんだけど、
はい、
だから、結局、うん、まあ光がそこでじゃあ君が戻るんだったら僕やってもいいみたいなことを言うんだけど、うん、
それは
光からすれば多分どっちでもいいんだけど、
はい、
大悟くん好きなのにやってないじゃんっていうところでこうちょっとこう手を差し伸べてくれてるんだ
よね。優しい子です
ね、本当はね、うん、まあある種そのお前みたいなのに頑張ってほしいとこう背中を応援してくれたわけじゃん、
はい、
でも本当は君がやりたいんじゃんっていう気持ちが光の中にあるんだよね、うん、そうそう、で一緒にやろうって話になって、大悟、うん、は、まあ、まあある意味しぶしぶ野球に戻ってくるんだけど、はい、まあここまでが、まあ、導入部分って言ったらいいのかな、
はい、
大悟と光くんが野球を始めるというか、
はい、
本格的に野球にまた戻ってくるっていうかいうとこなんでね、
はい、